キチュ
ペロのオペデミーショー、イエーイ、
よろしくお願いします。ということでね、まあ隔月ですからね、
そう
ちょっと久しぶり感があるけど、
まあ溜まりまくってますけど、
溜まりまくってる、この7月から9月にかけて
うもう結構いいのが多かったね。
多かったね、話題作も多かった、
話題作がまあとにかく邦画を追うのに結構忙しい月っていうイメージがいけてないの結構ある。
そうね、俺もちょっとこの時期ちょっとね中国行ったりしてたもんで、
あ自慢
いやでもね中国、うん、絵になるな、そこは本当に、
うん、どこ行ったの？
一応上海から、うん、あの向こうの新幹線見たので、うんうんうん、だいたい40分ぐらいのところで行ける、うん、まあ蘇州っていうところで行ってたんだけど、
なんか今結構人が行ってるよね、ビジネスとかも。
そうそう、なんか東洋のベニスって呼ばれるところ、
うんうん、
なんかでっかい湖があって、
ペじゃないよね、ペじゃないやつね、
ペじゃない、うん、あでも でも、うん、そこのめっちゃでかい湖の名前がチンチンレイク
ってやっぱりどっちかっていうとペヨリのやつ、
うん、でなんかそのチンチンレイクを中心に、うん、まあなんかこう川がこう町中に流れてて、うん、ちっちゃい橋がいっぱいある、
うん、
でなんかさチンチンレイクって言ったら日本人ペの方でさ、うん、一発で覚えるやん、
うん、
でさ最初にへえそんな名前の湖やねんなみたいな感じ教えてもらった時に、うん、でチンチンレイクはどのぐらいの広さなみたいなこと言ったら、うん、この人物を覚えるの早いみたいな、うん、感じになってんけど、ただチンチンが覚えてるってだけなんですけど、
もうねチンクエみたいなね
そうそう
言いたいだけね、おじさんたちが言いたいだけ、
レマンコそういうノリ
なんですけど、ね、そういうね、
いやなんかあの下町のだちょっとね結構滞在制作もあってあんま時間なかったんけど、うん、2回ぐらいあのダウンタウンみたいなの連れて行ってくれて、うん、したらもう
ご飯美味しそうだった、
そうそう飯も最高やったけど、うん、まあ一言で言うと、うん、ちょっと前の創建美茶みたいなの CM みたいな風景がもうそこら街中にそこら中にあって、
じゃ自然も豊かで、
そうそうそう、
ちょっと古都みたいな感じ、
うん、まさにだから京都みたいな感じで、もともとあの
チャンチャンチャンチャンチャランチャンチャンチャンチャン
そうそうそうそう、なんかあの明っていう国があって、
うんうんうんうん、
あれの首都やってもともと500年ぐらい前に、でだから古い庭園とかもあって、
うん、
よかったですけどね、まあなんかほんまにあの、うんうん、映画のワンシーンみたいな、
本当、うん、初恋の来た道みたいな、
そうそうそうそうそうそう
みたいな、
そう、
それで美女とご飯して、
そうそうそうチャンツィーどこにいんねやろな、
あれぐらいの美女見たことない
、そうそうなんですよ、まあまあまあそんなんもあってあんまり見れてなくてね、
うん、
っていつも言ってるようやけど、うん、俺
あのその言い訳聞いたことある、
でまあなんか一応今回は、まあ、夏休み話題作を、まあ、いくつか喋ったんやけど、
う
ん、まあちょっとシンゴジラもさ、うん、ちょっと落ち着いてしまったよ、
でも
でもまあ僕らとして
やっぱり大事な作品だと思います、うん、私たち、
僕とペロちゃんでまだ喋ってないんでそれも喋るのと、あとはやっぱ
これかなっていうのは君の名はかなと、
なるでしょ
う、ね、今100億円を突破して、ね、
いや
もう本当に今日だって見に行って予約が取れなかったって、
うんうん、そうそう
私も予約全然取れなくて、うん、でもやっぱりそこそこのいいスクリーンでいいもので見たいからと思って、うんうん、六本木の12時40分ぐらいの会行ったけどパンパンだった
もん、ああはいはい、いや特に今日は1日やからさ、
あそうあ
そうやね、
それ
もあってすごくて、うん、
でも六本木で見たの失敗だった、客層が悪すぎてもう途中で立つ人はいるわ、予告が長いと思って後から入ってくる人めっちゃいるわ、喋る人はいるわ、でも死ねこの野郎みたいな、
子供いた、
子供いない、だって夜中だもん、
それが俺の回、俺さっき、うん、本当にさっき見てきたんやけど、4時10分から6時半ぐらいまでのやつで、うん、結構子供が多くて、
キャッキャしてるのじゃん、
キャッキャしてる子もいたけど、うん、まあ一応まあ静かには見てたけど、うん、やっぱちょっとこう 落ち着きのない、
そわそわ、まあ、だから年齢が微妙だよね、あれが分かるのは。
そうそう、でちょうど俺の真横が子供やって、まあ、それのリアクションとかも喋りますけど、
嘘
まあどっちからします
けど、やっぱシンゴジラじゃないかなと、私はやっぱ思い入れ的にはシンゴジラの方が、まあ、うんうん、
これね、これまあ、一応僕らさ、来年1月にランキングをさ、うん、発表するやん。うんうんうん、俺今、一番迷ってんのがこのシンゴジラのポジションやん。
嘘、なんで？
なんか、なんやろ、なんかその、見た瞬間と、劇場出た後の感、読後感みたいなもの、うんうん、と数日経って考えることみたいなんで、言うと、うん、まあ、すごい、ざっくりしたことから入るけど、うん、なんていうの、必ずしもそう、なんていうの、もう映画としてもすごい最高傑作みたいなものではないねやんか、
う
ん、
そう
やけど、あの映画館の中で起こった、僕の中で起こった感動みたいなものを超える体験をまだ今年してないっていう、う
ん、あ、なるほどね、
すごいアンビバレントな映画で、うん、今んとこなんか暫定的にほぼほぼ1位になってんねんけど、うんうんうん、でもこれ1位、これを1位にすると他の映画のをどう考えたらええんやろっていう風になってしまってる。あ、
なるほどね、それを基準にするとってことね。
そうなのよ。
え、どういうところがそう？
ね、まず最初の半分、
うん、
前半、
うん、
ゴジラがもう全部もういいよね、もうこのぐらいやったらもういいよな、
もうだってもう誰が聞いてるか分かんないし
もう挽回で全開でいくけど、
今日はもうネタバレしますよ、だってもう公開からどんぐらい経ってる
んっていう話やからな、うん、なんかゴジラが完全体になって東京を焼き尽くすシーンがあるのか、うんうん、あそこのシーンがもう俺の中でもう美しすぎて、
うんうん、
なんか素晴らしすぎて、あそこでもう号泣してしまって
みたいな感じで、あれも
イエーやし、
うん、
庵野秀明すげーみたいな、そ
う、もうありがとうありがとうって感じ、本当
あなたはすごいっていう、
そう、もう私あの映画見てて思ったのが、
うん、
もう登場人物とかは本当添えもんでやっぱゴジラの映画って感じで、ゴジラが主人公で、うん、だからゴジラが活躍すればするほど被害は大きくなるんだけど嬉しいっていう、すごい高揚があって、
う
ん、でしかも庵野さんの表現として一番今新しいものだなと思って、アニメじゃなくてこの人こんなにできるんだっていうのを、
そうそうそう、
今までちょっとさ、アニメじゃないものはちょっと怪しいな、うん、こいつはと思ってたけど、
いや今回は完全に割り切ってたよね。
そう、割り切ってたし、プロデューサーとして、
うん、
ディレクションか、まあ、ディレクションはすごい上手になったんだなと思って、うん、多分、うん、だから特撮はさ、特撮ですごい有名な人が入ってるじゃん、名前忘れちゃった、
はいはい、
オールウェイズの人かなんかでしょ確か、特撮、
あ、そうな
の、 CG がすっごい日本一うまいって言われてる人、あ、名前忘れちゃったな、
うん、
でその人がもう CG 舞台で完璧にやってて、
うん、
で今回さ、しかもさ、なんか最初に自分たちでもう絵を完璧に作ったやつを作ってそれをトレースする形で撮っていくっていうスタイルだから、なんかなんていうの、ものすごい完璧主義のやり方をしてるっていうのも多分、
なんか俺が最初に思った印象は、押井守のが初期に撮ってた実写の撮り方にすげえ近くて、要は人間を演出してんねんけど、
うん、
完全にアニメの作り方をしてて、
そうそうそう、
だから部分的に演出的に超不自然やったり、うん、カットとかもあまりにもアニメ的すぎて、うん、映画的にちょっとなんかよくわからんような画角とか、
う
ん
う
ん、
キレが違うみたいなね、
そう、でもそうすることで多分一番得意なものを全投入できたっていう感じがすげえしたし、うんうん、
確かに、
でなんかエヴァがもともとウルトラマンをアニメでやろうとした作品やから、うんうん、それをもう一回実写で特撮に置き換えた時にすごい既視感があるっていうか、
うん、
一周回ってエヴァを実写で見てる気分になるっていう、う
ん、そうそうそう、だからなんかエヴァを見てる目で、私たちはまあ世代だからっていうのもあるけど、
そうそうそうそう、
エヴァがゴジラみたいな、
そうそうそう、
ゴジラがエヴァ
みたいな、
そう、
でしかもあの焼き尽くしたシーンにはナウシカの巨神兵も入ってたし、庵野の全てが入ってたっていう、
それでもっと言うと311以降の日本っていうものも入ってて、うんうんうん、で原 発問題も入ってて、まあ、あのシンゴジラっていうのは最初から、まあ、そういう放射能の映画だから、うんうん、そこにリスペクトもあって、そうそう、多分、まあ、今のご時世的にそこを入れないのもおかしいからっていうことで入れてるんだろうけど、うん、その結構いろんな要素が入ってるのに、うんうん、で自分の好きな映画監督にすごいリスペクトした、うん、そういう絵作りもしてて、うん、それがすごいうまくいってるっていうのがすごいバランスがいいなと思った。
そうなのよ。
なんかバランスが悪くなりそうなことしかやってないのに、うんうんうん、だからすっごいディレクションがうまくなった、大人になったな、うん、あのさーっていう感じ。
そ
う
そ
う、
ね、だ今までのそのあんまり必ずしもうまくいってなかった実写系の映画も、
そうそうそう、
でもそこで培った経験値みたいなものもうまく生きてる感じがしたし、
多分出し引きみたいのがすごい、うんうん、でインタビューも結構読んだけど、そこに書いてあったのはやっぱ庵野さん完璧主義で、このコマはこうしてこうして、うん、まあアニメの人だからコマ数でここは何コマでみたいに言うらしいんだけど、やっぱそこをすっごい細かいこだわりで直してくるっていう話をしてて、うんうん、ああそういうものがあってのこの映画なんだなと。
そうなのよ。だからなんか僕が最終的に思ったあの映画の感想っていうのは、うん、あこれタランティーノみたいやなって思ったの。
あでもそうそうそう、本当にそう。
要はなんかこうサンプリングで、うん、要はオタク的センスで父親殺しをしたっていうか、うんうんうん、そのもう一回やっぱ初めてゴジラが来る設定を持ってきたところもすごいけど、やっぱり今までのゴジラシリーズに足りてないところ、うん、俺やったらこうもっと面白くできるみたいな、うんうん、俺とかペロちゃんがたまに飲みながら話す話、
そうそう、あそこはこうしたらいいんじゃないかなみたいな、
でその時にさ、あの映画のあのシーンみたいな感じでみたいなのをすごいバランスで、しかもザ・アンの印をつけて出したっていうので、うん、あこれすごい、あのタランティーノを最初見た時の衝撃にすげえ近いって思ったんやけど、うん、ただなんかその同時にタランティーノはその映画史っていうかさ、うんうん、まあそのアクションとかが主やけど、うん、まあ、世界中のすごい B 級なも入れて、うんうん、もうほんま映画の中でのマニアやから、うん、その外への広がりっていうのはまあワールドワイドにつながっていくわけやねんけど、庵野、うんうん、のそのいわゆるオタク的な頭って、うん、どうしてもドメスティックになって
がちというか、まあ、だから特撮とか、
うん、そうそう、
そうアニメとか本当そのあれで言ってるけど、うん、でも私すごいなと思ったのが、庵野さんが影響を受けたのってやっぱり市川崑とか、うんうんうん、あとは岡本喜八とか言われてるけど、うん、やっぱその影響はやっぱりすごい大きくて、はいはい、で今回の映画作りにはそれがものすごい生きてると思うんだけど、なんだっけな、庵野さんが、激動の昭和史、沖縄決戦って、岡本喜八の沖縄戦の第二次世界大戦の映画があるんだけど、それを100回見るほど好きだっていうやつを、あれを見ると戦闘シーンとかもすごいね。でも日本、うん、昔の日本映画だからボンボン、まあ、あの爆発はすごいんだけど、あんまり細かいとこは見えてなかったりとか、はいはい、でその爆発させるシーンで模型で作ってたりとか、多分そういうとこもすごい見てて、はいはい、で人間関係とかもすごいそういうのから勉強して、これに生きてくるんだろうなって、まあ、日本の一番長い日に多分今回の会議シーンは影響を受けてるしとか見ながら、まあ、後追いで勉強したけど、
はいはいはい、いやなんか僕がだからその唯一これまあちょっとフェイスブックで俺は直後に忘れそうやから書いた感想の中でも言ったんやけど、僕個人的にはやけど、音楽がオリジナルの音楽をそのまんま使ったやんか、で僕俺あの後あれを読んだのよ、あの青い炎のさ、
あー分かった、
島本和彦やったっけ、あの人が書いた同人誌があんねん、シン、うん、ゴジラについて書いたやつ、うん、あれカニちゃんが買ってきて、
やばいねカニちゃん、
読んねんけど、うん、それに曰く、うん、あれはあの世代の、うん、特撮オタクであったりとか、うん、まあ特撮をめちゃくちゃ掘ってる人にとっては、うん、だからこそいいんやっていうことらしいね。あの曲をあのまんま、あの当時の音質で何も変えずに使うこと、うんうんうん、
だからタランティーノが昔の曲をそのまま使う、入れてくるみたいのと同じ手法だと思う、う
ん、でもねタランティーノの場合はなんていうか
ちょっとツイストしてるけど、ね、
そうツイストさせることでなんか今90年代の空気感みたいなものにバッチリハマったっていう風に、うんうん、まあ僕俺が世代で無知やったからそう感じただけなのかも分からへん
けど、私今思ったけどあれってあのゴジラの音楽って、
うんうん、
なんとなくだけど DNA レベルで染み込んでるというか、
そうそうそうそう、
なるだけで、
うん、
もうだからダースベイダーが出てきた時の音、うん、でんでんでんでれれを聞いたらもうすっごい盛り上がるみたいなのと一緒で、
うんうんうん、
もうあの音がかかったら、うん、でれれでれれがかかったらもうどうしても興奮しちゃうっていう、だからまあ遠くで祭り囃子が聞こえてきて、うん、で近づいてともドドンがドンみたいな感じのやつなんじゃないかなと思う。
いやそうではあるんやけど、何かやっぱりちょっと流れてる映像のハイテク感っていうか、うん、今今感に、
うんうん、
やっぱちょっと相互を感じてしまったのよね、僕個人的には。だからそういう意味も含めて、まあそのまあドメスティックな良さみたいなのは確実にあんねんけど、うんうん、ちょっとこうんってなるシーンもあったりとかして、うん、そのなんていうかな、めっちゃくちゃ好きでめっちゃ感動したのに、うん、100% どっぷり入りきれてない俺がいるみたいな。あ、
なんかねちょっと突き放しちゃうみたいな。
そうそうそう、そうなんかこうすごい門前でなんかすごいなんか中の音聞いてるみたいな気分にちょっとなるのよね。なんか思い返すとなんか。
本当、うん、私まだ2回しか見てないけど1回目は IMAX で見て、
うん、
もう IMAX だと 3D なかったから、今回 2D だけ、
うんうんうん、
超でっかい世界に放り込まれて、うんはいはい、あん中にいるみたいになっちゃうから、
うんうん
うん、なんていうのかな、もう最初は何も考えられないわけ、画面が大きすぎてであの世界にどっぷり入って2回目にちっちゃい画面の方がいいやってなって、うん、ちっちゃい画面で見てちょっと突き放してみると、
はい、
なんか動くコラージュ作品みたいな感じ、よくできた、
はい、
本当になんかもう CG の部分と実写の部分とも、うん、それこそ特撮の部分模型の部分とかがこうはめ込んでてるんだろうなとか考えながら見るのがちょっと楽しくて、綺麗、うん、な絵だっつって、人間が出てないとすごい綺麗な絵だって思ったりとか、今回この自衛隊完全協力のさ、
あの
武器の感じとか、
うん、もうあれ結構良かったよね。
もうギュンギュン来ちゃう、うん、こう、うん、好きって。
いやあれはやっぱなんかすごい、まあフィクション内かもしれへんし、取材どんだけしてるか分からへんけど、俺はすごくリアルに感じ
た。あれはね全部あのブルーバックで、そのヘリとか全部飛ばしてるやつは分かんないけど、全部取り込んで、だから実際に撮影の中でやってたわけじゃなくて、全部最初に取り込んで後からはめてったんだって、
う
ん、あの。
ああはいはい。いやというよりなんかこうさ、細かいディテールだからこうさ、
うん、
こう通信するときに何々何々遅れ、うん、何々に遅れ
あれはね
っていうとか、
絶対合ってるオタクだからなぜなら、
ああいうとことか多分ほんまにやってんねやろな、うん、みたいな。
脚本めっちゃ熱かったらしいからね今回、うん、でこれじゃあ2時間の映画に収まりませんって言って早口になったっていうエピソード。
いい話や
な、いい話。
あれはいい。
でしかも早口になることで、
うん、
あの演技に制限が出て、
そうそう、
みんながやりすぎてないのが最後、やりすぎたのは石原さとみだけ
石原さとみはもうほんまに、
どう、
まあ、僕はもうもはや OK やけどね。
私も最初めっちゃイライラするって、私しかも最初はアメリカ人と一緒に見て、
うん、
であのホステスは誰だってずっと言われてだよねみたいな、私もあんなアメリカ人見たことないし、あんな日本人で大統領を目指すなんていうバカなことを言う女はいないと、
うんうん、
どんなに金持ちでコネがあったとしてもあいつは絶対にまだ大統領になれるほどの地盤はアメリカにはできてないって思いながらイライラしながら、だから、
うん、
そうか、石原さとみが出てくることですごくリアリティ感が薄くなっちゃうのよ。
ああ、
本当、
まあね、
外人出してほしかったわけ、言えば。だからリサスティックマイヤーとか出してほしかったって英語うまいしみたいな。
いやでもリアリティ感っていうか、でもアニメ感は増すから。
そうなんです。私ね、
すごいよあれ、二段構えやから。
あれを認めるのに、うん、そうだな、ちょっとなんかアスカみたいに見えてきたなと思って、
そうそうそうそう、
アスカなのよあれ。
そうそうそう。
やってることが、まんまアスカ。
そう。
だからまあいいかってなったけど、もうやっぱ違和感がね。
ああまあね、まあちょっとあの辺の演出、海外アメリカが絡んでくる一通りの演出全部、
そうそうそうそう、
全然いけてないし、
全然いけてない、
黒幕のなんか写し顔を映さへん感じとか、
もうそれはもう昭和のやつと思いながら、
そうな
の。でやっぱり国内で消費するならあれでもいいんだけど、うん、なんかあれは海外にも持っていけるような映画だから、バカにされないためにそこだけは、
そうそうなの、
どんなにあの事務所の力が強くても、うん、本物の外人を使って、うん、リアリティラインを、他の周りのスタッフは外人だったじゃん、しかも
そうそうそうそう、だからなんかね、
もういい音の呪いだと思うんだよね、あれは。イシシだっけ、忘れちゃった英会話の、
英会話のね、
そう、
いやなんかね、俺多分すげえ客観的に見て今年今見てる中で一番完成度高い映画ってブリッジオブスパイアと未だに思ってんねんけど、未だに思ってんねんか、うん、でもあれはさ、なんかこう、まあなんていうの、完成度がさめちゃくちゃ高い中に、うん、やっぱりそのさりげなく本当にこうグッと心に刺さるメッセージがさ、うんうん、隠されてるっていうか、うん、それをこうものすごいでかい背骨にしながら
嫌味なく入ってんだよね、そうそう、あれのうまいところは絵力が強すぎて、
うん、
そこを感じるか感じないかは、まあ、好きにしてみたいな感じの嫌味ない、もう上手になんかいいこと言ってくれる、うん、酔っ払いのおじさんみたいな感じでね。
そう、でもだからブリッジオブスパイと比べるとあらゆる意味で完成度は圧倒的に
低い、
低い、低いと思うねん。
でも
ただ
低さがいいのよ、
もう。そうなのよ。だからこう今こう2016年の夏にシンゴジラを庵野の新作としてこう劇場で見れたという、
そうよ、
ここのこうプライスレスな感じをどう考えるかっていうね。
私はなんかやっぱちょっとアート的だなって思って見ちゃって、
うん、そうね、うん、
なんかもう絵力が強すぎちゃって、うん、絵が綺麗だから、うん、もう本当に全部が、うん、そのそれこそゴジラが立ってて、うん、でゴジラの足に、電車がぶつかってくなんとか作戦、
無人在来線爆弾、
そうそう無人在来線爆弾のあの電車がさ、ゴジラの足をキュッて駆け上がっていく、うん、あんなあれあれあんななるとか思いながら、うん、もうでもなんかもう気持ちいいってなって、
あれなんかあれすごいバカっぽいし、うん、アイデアとしてはでもなんか鉄オタ的にはマニアックなのもあるし、なんかあのやっぱり東京の電車って色分けがされてるからちょっとヒーローっぽく見えるし、で実際冷静に考えたらこんだけ鉄道が張り巡らされてたら有効かもみたいな、
う
ん、そんぐらい思えてしまうっていう、ね、
しかもなんか第うん、1作目の時はやられちゃってるから
う
もう鉄道会社も、
うん、そうそう、
いや本気でやり返したんだっていう人がいるけど、 その意見にアグリですその通りって思う、
そう50年を超えてリベンジ、うん、
リベンジ
鉄道がリベンジ
みたいな、やっぱり、うん、オタクだからってオタク的に解釈したくなるし、うんうん、だからそういう意味でも庵野さんの映画だと思う、あの
そうね、うん、
深く、
うん、
うがった見方というか深読みしようと思えばいくらでも読めて、うん、でやっぱり例えばエヴァを見た時に、うん、好き好き大好きってタイトルが出てきて、うん、R.D. レイを知ったりとか、
うん、
でそういう意味で私は今回シンゴジラを見て岡本喜八をそれこそ後追いで勉強してめちゃくちゃ面白くて、
うん、そうなんだよな、だからなんかあ
の絶対見た方がいいし、第一作目のやっぱシンゴジラもすごい面白かったわけ、
うん、だなんかあのさっきペロちゃんがアートっぽいって言ったけど、
うん、
まあ映画なんてせいぜい120年ぐらいの歴史しかない中で、うんうん、特撮自体も60年ぐらいあるわけやんか、うんうん、歴史が、だからそういう意味ではこういう手法のやり方っていうのがそもそもそのなんていうの、まあ歴史を踏まえてるっていうことにもなってくるから、
う
ん、結局そうやねん、評価せざるを得へん、この間
ってなんだっけ、あ相田誠の作品のやつで、うん、相田誠が自分が何に影響を受けてるかって全部書いてる、
はいはい、リンク読んだ
そうそうっていう記事を読んで、うん、ニューズウィークかなんかの記事で、うん、それを読んだ時にやっぱり文脈があるっていうことを理解して見るのと見ないのとでは深みが違うし、
そうそう
でそこ見たことでまた文脈を知りたいっていうのもすごい大事だなと思うから、
うん、
私はそういう意味でやっぱりすごいいい作品だと思 う, う他の文脈を知りたくないも
ん
これは。
そうなんだよね、うん、だから結局アートは300年とか400年とかあるから、うん、そのいわゆる文脈コンテクストっていうのを、うん掘り下げるってなったらどうしてもアカデミックになっちゃうわけ、うん、やねんけど、まあ、この特撮で言うと60年映画で言っても120年やったら、うん、ほぼまあ俺らなんていうのど真ん中をまさに生きてるとも言えるから、うん、そういう意味じゃオタク的な考え方に基づいて作るっていうのは、うん、イコールそれになってくるっていう。
そう
でも俺冒頭に言った通り、うん、それがドメスティックになりすぎてるんではないかっていうところもあって、
うん、
評価が定まりきってないから俺シン・ゴジラについて、うん、この2ヶ月間いろんな人と話したんや、
うん、
その今現状だから僕が結構面白いなと思うのは、うん、シン・ゴジラ評については、うん、もうパッキリ分かれてんね今。
あ、いいのと悪いのと
大絶賛と、うんもう大不評、
うん、ありえないか、
うんうん、
悪いって言ってる人はどうや
って悪いって言ってる人はまあ一言で言うとなんていうの映画として面白くないっていう言い方をすごいする人が多いかも。
会議のシーンが多くてみたいな
とか、うんうん、そうそうそう、まあ要は多分その人がそういう人が好きな映画っていうのがブリッジオブスパイナーと
か。ああ、よく完成度の高いやっぱり。
そうだからエンターテインメントとして、うんうん、そのなんでこっちが監督クリエイター側に合わせなあかんねんと、うん、楽しませろよっていう人にとっては、うん、あれはかなり難しい映画やと思うねんか。
ああもうめっちゃ楽しい映画だ思ってないからもうびっくりしちゃうそれ。
それはもともと多分僕らが多分そういう
目が頭も持ってないバカだから。
そう なんていうの、そういういびつさも含めて愛せるみたいな、
うん、そうだね。もうほんと鎖脳だからしょうがない
でも実際まあだからって個人がさ最高やと思ったらそれが評価になればいいやとは思うんやけど、
本当そう。
でもそれについてもやっぱり結構この映画は僕の中でまだこう確定してないというか、
うん、あやっぱりもういっぱい見に行かないとダメじゃないじゃんやっぱり
まあもう、
映画館でね私もう1回ぐらい見たいな、まあね、もうでも見れるとこ少ないなって思ってんだけど、うん、体力がいいんだよねこれ見んの。結構
そう
嫌いなシーンもあるから、なぜなら
そうなのよ。そう
石原さとみが出てくるとこ全部カットしてくれればいいのにとかやっぱり思っちゃうし、
なんかでもやっぱり庵野に肩入れしてみるとやっぱり本当に過去の庵野作品の中で最もまとまってると僕は思う、う
ん、そうまとまってる本当に。だから流れで言うとさ、まあまあ、トップを狙いがあって小学生、トップを狙いが小学生で、うん、中学生でエヴァ、
うんうん、
あの庵野さんの心、うん、心の成長期ねエヴァとすれば、うん、やっと今40代ぐらいになったんじゃないかなっていう。
やっと風呂敷を畳めるようになった
とか、ね、そうそう、もうやっと、もう、うん、
いやだから去年のさマッドマックスがさ、うん、みんなさ一言で言うと行って帰ってくる話みたいなこと言うやん、うん、それで言うと今回のシンゴジラってさやられてやり返す話やんか簡単に言ったら、
うん、あとね一言で言うならゴジラが動くだけ
ゴジラ動いてるゴジラを止めるだけ
そうそう、もう本当ゴジラただ動くだけでもう大きいから破壊されちゃうだけだから本当、う
ん、でもあのラストのワンカットもさ、うん、俺もうほんまにあんのほんまにそれこそペロちゃん言ったように成長したなというか、あんなに素敵っていうか意味深かつ、うんうん、しかもなんかこうある意味オブジェみたいな感じで終わるってい う,、うん、う
素敵やんって。
そうもうあれは結構グッときたね。
綺麗、もう美しい、ほんとゴジラが動いてるだけで美しい。街を破壊されてんだけど、でも大変な災害が起きて、
うん、
しかも一番気持ちいいのはやっぱあの官僚が殺されるところだよね。イエーイみたいなゴジラ最高みたいな、お前がみんな死んじゃえみたいな、今までずっとイライライライラさせられてたやつらを殺してくれたっていう、
うん、
この一般市民の鬱憤をあれで全部晴らしてくれるっていうのは私たち本当に殺すことはできないから、やっぱり物を作る人は反骨心が必要だっていうのはあれで改めて、
そうね、
そういう反骨とかもいろいろあるけど、うん、 多分本当にさ真面目にさ安倍さんとかがさ、うん、そういう意味とかを聞いてみたらもう見せないみたいになっちゃうかもしんないじゃん、
うん、
あんなことしてさ
まあだから政治家がいかにこうなんていうか
無能かっていう
ただオウム返しするだけかみたいな。
そうあの自分の立場を守るためにしか動かないで、うん、そうやってたやつらは全部ゴジラに殺されるっていういいシーンが、
うん、
もう本当にね最高でしたよ本当。
まあまあでも裏を返せばこう専門職の官僚の、うん、もうほんま1個しか能力がないやつらを集めたチームのあの感じって、うんうん、
はぐれ舞台でね、そ
う最高なんやけど、でも逆に言うとやっぱこうリーダーシップみたいなところをどういう人が担うかによって、うん、やっぱ変わるよなみたいなところ思ったけどね。
そうね本当そう、悪用しようと思えば悪用できるし、う
ん、でもだからこそ最後にあの臨時総理みたいのがすごいあの農水省かなんかから来た、
うんうん、
あのダメだね、すごい土臭いおっさんやねんけど最後なんかある人にこうね、
ま託して、
まあ、託してちょっとこうやる、うん、ちょっと政治家のかっこよさもちゃんと入れてるとか、
割
と、うん、
ゴジラが、まあ、破壊神として出てきて、うん、神の怒りだよもうゴジラ、
うんうん、
神の怒りとしてゴジラが世界を焼き尽くして、うん、その後に出てきたのが最後に出てきたのが希望っていうすっごい綺麗なお家で作ってて、
うんうんうん、
神話としてすごい完璧だなと思うの。
そうね、しかも、うん、あの終わり方はその脅威みたいなものをフリーズさせたに過ぎひん上に、
うん、
東京のど真ん中やから、
そういつでもまた出てくるんだぞっていう、
そうその脅威と共存するっていう、うん、しかもあの状態だ、東京の責任は東京が取るみたいな、うんこともうメッセージとしてはすごい僕は正しいっていうか、
確かにね、もう確かにね、東京オリンピックね、うん、3兆円とか使うならね、もうゴジラ立てちゃってね、全部競技場にすりゃいいのにね。
そうやんな。
本当、
うん。
その方が人入るし、今後も観光客が見込めるわ。3兆円だよ。うん、
いや、まあ俺のだからそのあともう一個思ったのはその2年3年前っけ、うん、ハリウッドゴジラのあのあれがあったやんか、
うん、
あの。
誰がギャレス・エドワーズだ。
そう、あのモン、え、何っけ、モンスターの
地球外生命体のね、うん、
モンスター超面白かった、
うん、
まあでもあのゴジラは僕の中ではあれを見た当初、
うん、
当初はあもうゴジラハリウッドにあげちゃってもいいんじゃねっていうぐらい
私も思ってた、結構っていうかまあ最高傑作ではなかったけど、うん、この出来だったらまあかみたいな感じで、
でそれの理由はゴジラの登場がめちゃくちゃかっこよかったやんか、
うんうんうんうん、
要は歌舞伎的に、うん、ああゴジラがこう出てきて、
うん、見栄を張るっていう
のを、見栄を張ってガーってやるのを、よゴジラみたいなのを、うん、このクオリティで出されたら日本勝てへんと思ったんやけど、うん、今回のシン・ゴジラを見てそれが全く転換してしまって、僕
私だから本当に思ったのが、今回のゴジラはすごく日本的なアプローチで、日本のゴジラっていうものを多分意識して作ったと思うの、うんうん、今までのハリウッドゴジラはやっぱ恐竜みたいな感じで出てくるんだけど、うんうん、今回はもう全然違う、最初のさ、うん、携帯でもキャラっぽいじゃん、
そうそうそう、
え、なんか可愛いのが出てきたみたいなさ、
可愛いか、
あれ可愛くない、
ブシブシブシブシなんか出して
超可愛い、血出しながらさ、もう足もなくてね、めっちゃ可愛いの出てきたと思ったんだけど、うん、それでキャラっぽいのが出てきて怖くなっていくっていうのが、う
ん、まあ、あれちょっと嫉妬っぽかったしな、
そう、う
ん、いやなんか俺が思ったのは結局3年前のゴジラは、うん、逆に俺はペロちゃんとちょっと違くて、日本のゴジラの過去の作品を超研究して、
う
ん、
あ、そうそうそう、オタクだからね、
まあ、あえて CG で着ぐるみっぽい動きをしたりとか当時してたんやけど、
うんうん、
でも結局それは過去のアーカイブを最高に洗練させた同人作品とも言えるわけ、あれ自体は。でもやっぱりアップデートできるのって、
しかも外人が作った同人誌って感じだよね。
そうそうそう、だからアメリカ人が今回のアンノのやつを作ったら多分ゴジラバカにしてんのかみたいな感じになるんやと思うねんけど、やっぱりアンノっていうのはエヴァっていうゴジラに並ぶ
すごい看板を持ってるから、
持ってるから、やっぱこの人じゃないとゴジラをあんな感じに異形化させて、
うん、
結果その第一作のゴジラにつながる 本当もしももしもシリーズや、うん、コントのもしもゴジラと呼ばれる巨大生物が東京に来たらみたいなことをアップデートさせれたのは、うん、やっぱり日本人作家の中でも庵野でしかできなかったんじゃないかな。
確かにそうだよね、庵野さんって本当すごいなってでまた思わせてくれてありがとう。でもこないだの Q で死ねって思ってたからね。エヴァのこんなゴミみたいな映画見せんだってすっごい怒ってたのがまたスーってなっちゃって、あまた庵野さん好きになっちゃった、大変大変ってなってるから、
これでエヴァ待てるとか思っちゃってるもん、
ね、そうエヴァ作ってるからね。
いや俺の中ではなあれやね、もうほんまにでも今年さ宇多田が活動再開したら、
うんうんうんうん、
絶対今年 Q 本当はやるべきやって、このタイミングでシンゴジラじゃなくて Q やって、うん、エンドテーマを宇多田がやって、
ヒキがやって
たらめっちゃ綺麗やって、
うん、
エヴァとしては、うん、でもそれを置いてシンゴジラをやった価値はあった、
あるよ、
うん、
これでまたちょっと地に落ちてた評判がまたギュンとさ、
そうそうそう、
天上界の人になっちゃって
でもエヴァはもう早く終わらせてください。
エヴァね、いや終わらない、エヴァはもう終わらない、もう最終的にはディズニーに買われてシリーズ化ですよ
地獄
地獄スターウォーズみたいになっちゃうから本当
地獄、ローグワン始まる、
ローグワン始まるよ、
やばいな、怒り言動の話が
いや冬月先生の話だよ
そっか
冬月先生の話始まったらめっちゃ見ちゃうじゃん、だって、
まあ見ちゃうね、
大学生時代の冬月先生先生とか私ちょっと大好きだから冬月先生、
セカンドインパクトの前後とかね見たいよね。
そうだよ、だって冬月先生と玄道とユイが出てくるわけじゃん、うん、それでさなんかもうなんかな謎の三角関係でさ、うん、始まったらめっちゃ見ちゃうない、
うん、見ちゃう、
うん、やべえって
見ちゃうよな、
そう
確かに、うん、まあそんなとこですかね
これこの話し始めると止まんないから
もうこれででもちょっとすっきりしたかも、
あ本当
シンゴジラに関しては、うん、まあもう一回ブルーレイで見ますけど、
劇場行った方がいいよ、
いやちょっともうこっから結構い見なあかんのもあって、
ね、うん、あと評論でやっぱ結構いいのがいっぱい出てんだよね、うん、ネットに、
うん、まあ俺もいくつか見た後読んだけど、うん、まあやっぱりなんていうか、まあその書き手個人が個人として感想を言うブログはいいと思う、でもあれをなんか変に政治とかさ、
そうね、
なんかこう311っていうのもまあもちろんテーマにはあると思うけど、
でもうっすらと入ってるからこそあれは多分311以降じゃなくてもどの文脈でも語れると思う、多分911でも語れるし、あとはまあもっと他の戦後の話だったりとかも、だからその街が壊されてでどうやってもう一回再興していくのか、
うん、
でその時のメンタリズムはどういうメンタルで、
うん、
っていう話だと思うんだよ、
うんうん、
だから本当さっき神話って言ったけど、うん、延々に語り継がれていくような、
う
ん、曖昧な、
そうそうそう、
なんかやっぱりそうそう、あの原発の話だねっていう子もいるけど、まあそれも入ってるんだと思うけど、それは当たり前で、
うん、
そうじゃなくてやっぱ神話だからうっすら全部に関わってるっていうのが正しいのかなと私は思うけど、
うん、そうやね、だからそう、うん、ある種の普遍性を保つ程度のバランスを、
うん、
やっぱりクリエイター最近の作品は特にやっぱりその辺を気、
うんうん、
なんていうか気にしてるというか、それはなんていうの、そのあの子あの震災に対してどうこうっていうよりかは、うん、作品としてどこまでエッセンスを入れるのか、うん、何を語って何を語らないのかみたいなところに、
やっぱり私たちは絶対そのことについて影響を受けてるし、うん、そういう映像を見ると絶対フラッシュバックするから、
うん
うん、でああいう破壊シーンとかがあるってことはもう絶対それを考えちゃうから、
そうそうそう
それ、そうした時にその作家としてそれをどこまで出すのかっていうのはその作家のさじ加減だと思う、
うん、
うるさく言ってもいいし、うん、だからそのシオンの希望の国みたいにもうそれしかやりませんって決めてやるのもそれは作家性だと思うけど、やりすぎちゃうとやっぱりバランスが悪くて、
そうそう
なの、
まあだからあれですよ、あの次語る映画も、
うん、
そういう意味ではちょっと入
って、ちょっとっていうかそっちの方が強いと思う、
ああそういう風に見た、
そう君の名はの方が絶対に もしもっていう意味の イフの話だからあれは、
う
ん、
そうね、
そうじゃあだからそっちの方が強いと思うな。
その話しましょうか。
そう、
はい、
インターバルで
いやそうちょっとあの普段ならねエンディングで、
ね、うん、一番最後に入れますけども、
はい、するとこなんですけど、ちょっとあのこの後の君の名は話がすげえ盛り上がってしまいましてお知らせここに入れて込んどいた方がいいんじゃねえかということでね、あのちょっと間に変則的ですけど、はい、エンディング代わりのインフォメーションの方もじゃあ太田さんの方からよろしくお願いします。
もぐらぎからのお知らせです。10月8日土曜日から30日日曜日まで、はい、花尾正義さんと坂柱えみりさんの2人展花坂展を開催します。
はい、
13時から20時営業で月曜日が定休日となっております。
はい、ということで、まあ先週もちょっとエンディングで軽く触れましたけども、
はい、
あのモグラグこれからちょっと不定期に力入れていこうかなと思っている2人展
第一発目
の第一発目ということでございまして、まあ何ですかね、おのおのも確実に独自の世界観を持ってる2人なんですけど、まあこの2人がコラボした作品なんかが展開してますんで、うちで、
はい、
ぜひその辺をちょっと楽しみに来ていただきたいなと思いつつですね、まあどっちもこう怪獣というか、うん、そういうの
なんかモンスター的なね、
そうそうそうそうそう感じで、まさにシンゴジラ
がモグラグに
登場。この2人がシンゴジラをどう見たかとか聞きたい、
ね、聞きたいね。それなんか絶対怪獣的なものを、
いや好きでしょ、
大好きです、
ね、うん、間違いなく、うん、でなんかまあ坂柱さんは、まあ、先週も言ったんですけど、あの新しい本をリリースしたばっかり で、うん、で花君もねやっぱフランスの方とかで結構活躍
してますもんね、
しつつあるという感じで、まあちょっとあの世代は一回り違いますけど、同じファンタジックな脳みそを持った2人がどういう作品を見せてくれるのかという感じで楽しみに、まあまずここでほとんどの作品というかほぼ全部ですかね、初出しなんで、まずそれをちょっと見に来てもらいたい。
そうですね、
で今後この展開が他であるっていうのもまああるかもしれないんですけど、しばらくあるかどうか分かんないんで、まあこの機会にまあ両方の作家のファンの人たちぜひね見て、ちょっともうあの欲しいものがあったら速攻買っていただいた方がいいと思いますから、
はい、
うん、ダブルネームですからね、次いつ手に入るか分かりませんよということでね
誰や
んまあね、そういうわけでございましたけど、どうですか太田さん、
何がですか
この秋は。あともう年内3本ですよ。
もうなんかちょっとドキドキする毎日、
うん、でもあの新展開多いよねこの年末にかけて、ね、今回の2人展も初の試みやけど、
その次もモグラグギャラリーになってから初の、
まあそれ、
うん、外誰が
外誰そうですね、初の海外アーティストの個展をやって
ますね、
これもね結構ちゃんと意味があるんですよね、
うん、
その1年ほど以上前にジャパニーズローブローアートのギャラリー、日本のローブローアートを提案するギャラリーっていうふうに始めたんですけど、ほななんで外人やんねんみたいな、見てもらったら分かります。
そうね、もう作品見てもらったら、ね、
もう分かります。
あー、
なるほどみたいな、これもある意味ジャパニーズローブローアートだなっていう、
うん、
だからそういうアーティストを僕たち扱っていくっていう、ね、
探すというかね、
そうそうそう、
だからやっていきたいですね。
でこの1年ちょっとで、まあ、いろんなこうなんていうの、日本のローブローアートっていう僕たちが考える面白いアートの、まあ、バリエーションは結構見せたと思うんですよ、いろんなアーティストの個展で、
そうですね、
でこれを踏まえてもらって、こっからまあちょっともうちょっとツイストした見せ方っていうか、あこれもそうだねみたいな風に思ってもらう2年目になるんじゃないかなっていう気がしてるんですけどね、うん、まあ、なんていうかこう作家選びもそうやけど、まあ、ギャラリーとしてもある意味キュレーション、
はい、
的な意味もちょっともうちょっとこうアピールしていけたらなと思っておりますので、まあ、そういった2年目になるという感じがビンビン来てますからね。
なんかこれインターバルで話すような話だったん
です。いやいいです、いいです。やっぱちょっとこうあんまり太田とねこうエンディングあんまり大体 2,3 分しかないからさ、
そんな私あんまり人前で話したくないんで、いいんですよ 2,3 分ぐらいで。
いやいやいやいや、でもまああれやんか、
話したい人はぜひギャラリーに遊びに来てください。
そうね、
土日は私がお店に立っておりますので、
平日は大体僕がねやってますから、 もう一人ぐらい欲しいね。
うん。やんわり募集しますこのインターバルで。
うんね。
もう一人モグラグちょっと手伝いたいわとか思ってる人いたら。
そうなんですよね。
ぜひ声かけてください。
この1年いろんなことがありました。まあまあね、その中でも変わらずペースで、まあちょっとまあ僕の勝手な活動のペースで、もうちょっとこう不定期になったりしがちですけど、
ね、
このモグラグラジオだけは本当継続してやっていくんで、まあちょっとこの辺でね、こういう最近の俺らみたいなことも言いつつ、ちょっとまあ楽しんでいただけたらなと思うんですけど、まあ、ちなみにこの今回のオペデミー賞のエンディング、君の名は、
はい、
結構いいこと言えたんちゃうかなって思ってます、ポンペロちゃんも。個人的にはかなり手応えのある話をしてると思ってますんで、
じゃあこの続きもぜひ聞いてください。
はい、というわけでございまして、また来週もどうぞ、来週はこの2人のインタビュー出しますから、
出しましょう。
はい、ということでモグラグラジオ今後もどうぞよろしくということで、モグラグラジオボリューム312でした。
ありがとうございました。
はい、後半へ続く。Thank you.